おはようございます。高原豪一郎です。今年の NHK 大河ドラマの主人公は黒田官兵衛という人物です。戦国の三大武将、信長、秀吉、家康に仕えた軍事戦略のブレーンです。生涯に経験した戦で負けたことが一回もないことから天才的軍師としての面が強調されています。しかし黒田官兵衛にはもう一つの面があるのです。彼はイエス・キリストを救い主として信じるキリシタンだったのです。キリシタンというのはポルトガル語でクリスチャンのことを指します。彼が活躍した時代は戦国時代でした。そんな時代である1566年冬のことです。堺の町の近くで二つの戦国大名が睨み合いを始めたのです。それは京の都を二分して主導権争いをしていた三好三人衆と松永久秀の軍団でした。互いに一歩も引かぬまま膠着状態が続き、12月に入り、そしてクリスマスシーズンになった時、異変が起きるのです。実は両陣営の中にキリシタン武将がたくさんいたんです。彼らは常日頃は主君に従うのですが、しかしせめてクリスマスの時ぐらい自分たちの救い主イエスのご降誕をお祝いしたいという願いが湧き起こったのです。そしてとうとう堺の集会所を借り切って両陣営合同のクリスマス礼拝を取り行ったのです。集まった武将の数は70人。彼らは自分たちでご馳走を持ち寄り、息子たちに給仕させ、神を褒めたたえ、そして歌い合ったのです。その様子を見ていたルイス・フロイスという人は、こう書き残しています。彼らはまるで一人の主君の家臣たちのようであった。まさに戦場のメリークリスマスが実現したんですね。ところで、日本に最初にキリシタンの信仰を伝えたのは、フランシスコ・ザビエルでした。日本に来た時には、応仁の乱が終わったばかりで、国は荒れ果てていました。全国各地に戦国大名が、現れては消え去り、消え去っては現れる。実に不安定な時代であったのです。そんな物騒な時代の日本に、あらゆる困難を乗り越えて、やってきたこのザビエルは日本人にとっては驚愕するような存在であったんですね。何しろ地球の裏側からやってきたというんです。今の感覚で言ったら、土星から円盤に乗って着陸し、私は土星人ですと言われたようなショックがあったと思います。この不思議な西洋人が伝えたメッセージは聖書の次の言葉で要約できると思います。そこで子たちは血と肉とを持っているので、主もまた同じようにこれらのものをお持ちになりました。これはその死によって悪魔という死の力を持つ者を滅ぼし、一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためでした。今読んだ聖書の言葉の中に、キリストがこの世に来られた目的が書いてあります。キリストは私たちを死の恐怖から解放し、死の奴隷状態から解き放つために来られたというのです。私たちはこの世で怖いものがいろいろありますよね。放射能が怖い、地震が怖い、戦争が怖い、癌が怖い、リストラが怖い。しかしその怖さの理由は結局はそれらが皆死につながっているからです。ですから人の恐れを突き詰めてみると、ズバリ死の恐怖なのです。死に対してはかなわないという恐れなのです。さてザベルはある時、一人の僧侶にこんな質問をします。青年時代と老年ではどっちがいいですか？もちろん青年時代です。なぜですか？青年時代には健康があり、病が少なく、痛みも少なく、 まだまだこれからだという未来がある。しかし老人になると、体のあちこちに痛みがあり、病が現れ、しかも老い先は短いからだ。そこでザビエルは、一つの例え話を始めるのです。ここに一艘の船があり、どうしても港に行かなければならないとします。その船に乗る客たちは、高波や暴風や大嵐のただ中にあって、しかもその船旅が、これからもまだまだ続く、というのと、目の前に到着すべき港がもう見えていて、いろいろあったけど、とうとう安全な港に着けてよかったなぁという時では、どちらの方が一層喜ばしい気持ちになるでしょう。僧侶は答えます。バテレン殿、港が見える時の方が嬉しいと私でもわかります。しかし私にはどれが安全な港なのか、そしてどうやってその港に上陸することができるかもわからないのです。あなたにはご自分が死んだ後、帰るべき港の故郷がどこなのかお分かりですか？あなたの魂のふるさとは、あなたをお作りになった神のおられる天国です。しかしその天国には罪を持ったまま立ち入ることはできないのです。なぜなら天国は、清い罪のない国、清い神の性質が反映している国であるからです。それでは、罪ある私たちは、どのようにして天国に入れるんでしょう。キリストが、私たちのために、罪の刑罰を代わりに受けてくださったことを信じることによるのです。戦国時代、キリシタンになった女性の一人に、細川ガラシャと名付けられた人がいました。ある時、彼女の夫、細川忠興は、宴会の席で、些細な不始末をした家臣を見て、激高するのです。彼は皆の見てる目の前で、有無を言わせず、その家来をバッサリ手打ちにしてしまうんです。その時、妻の細川ガラシャは、スーッと夫のそばに進み寄って、鮮血したたる刀を自分の着ている純白の着物のたもとで拭い取ったのです。しかも、血で汚れたその純白衣装を何日経っても着替えようとしないんです。忠興は、目障りだから脱げと叱りつけます。しかし彼女は無言でうやうやしくお辞儀するだけで、決して着替えることはありませんでした。たまりかねた忠興は、とうとう自分の非を認め、私が悪かった、以後、改めろ、と言って、頭を下げたと言われています。一体何が、傲岸不遜な忠興の心を折ったんでしょう。自分の愚かさで流された血と、その汚れを黙って背負い続けている愛妻の心に触れて、彼の心は砕かれたのです。キリストは私たちの罪と汚れを背負って、あの十字架の上に死んでくださいました。その死によって死の力を持つ者を滅ぼし、復活によってあなたの救いの保証をしてくださったのです。どうぞあなたも信仰の目で救い主イエスキリストを見上げて、罪の許しを受け取ってください。罪の許しを受け取った人は、誰でも魂のふるさと天国に迎えていただくことができるのです。どうぞ、今、ご自分の救い主として、イエス・キリストを信じてください。心からお勧めしたいと思います。